さあ今週からは16章をご一緒に見ていきますが、覚えていらっしゃいますでしょうか。14章で、バプテスマのヨハネが国主ヘロデに処刑された時、そのお話をした時に、実は2章先のこの16章がこの福音書の中では大きな転機になるというお話をいたしました。何が転機なのかと言いますと、まさに今日のメッセージタイトルでもある16章16節の言葉ですね。弟子の一人ペテロが告白した一言に尽きるのです。その告白がこの福音書において大きな転機となり、流れが変わっていくことになるということなんですが、もう一度声を出して16節を読んでみましょう。3、はい。シモン・ペテロが答えた、あなたは生ける神の子、キリストです。あなたは生ける神の子、キリストです。この告白なんです。この告白がなぜそんなに大切なのか。今日はそのことを中心に、2つのことを考えていきたいと思いました。それは、私の告白、そして、告白から始まる新しい歩みということなんです。私の告白、告白から始まる新しい歩みです。このペテロの告白、このキリストですという言葉がなぜ大きな転機になるかということですが、ここまでのイエス様の目的、また福音書の目的は、イエスという人物はどのようなお方なのか。そりゃそうですよね。皆さん、突然現れたイエスという青年がどのような人物なのかわからないわけです。そして三条の説教をはじめとする数々の権威ある教え、または8章9章見てきました数々の奇跡、そしていろいろな人との出会い、交わりを通してその姿を読み聞くときに、ナザレ出身のイエスという青年は普通の人ではなく、神が使わした特別な人物であると人々の間で噂されるようになってきたわけなんです。ですからイエス様は13節で弟子たちにこう聞いています。ピリポ・カイサリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。まあ、人の子とはイエス様自身のことを表す言葉ですが、人々は私のこと、イエスのことを誰だと言っているのですかと弟子たちに聞くわけなんです。ですから、聞かれたように弟子たちは答えるわけです。彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。いろいろな声が弟子たちの耳にも届いており、そのことを弟子たちは素直にイエス様に言うわけです。バプテスマのヨハネも14章で見ましたけれども、彼はイエス様の先駆者として道を整える者として活躍した預言者であり、14章では国主ヘロデに処刑されてしまったと出てきますが、そのヘロデがイエスはあのヨハネのバプテスマが彼が死人の中からよみがえったのだと思うほど、イエスのことをバプテスマのヨハネという人もいたわけなんです。エリアは先ほど、クイズに出てきて今日一緒に考えましたけども、エリアもとても旧約聖書で大切な預言者であり、そのエリアが救い主メシアが来る時には、エリアが神様から使わされるという預言者がマラキ書にもあるわけなんですね。ですから旧約聖書を知る神の民ユダヤ人たちはエリアがまず来ることを待ち望んでいたわけなんです。そして今日隣のサンデースクールでは勉強しているエレミアという預言者がいますが、エレミアも聖書の中には書かれてないんですけれども、カトリック教会などでは読まれている旧約外伝という書物の中には、エレミアもエリアと同じようにメシアの到来に合わせてもう一度戻ってくる、 いや、もしくは彼ら誰でもなく、もう一人預言者の一人として、イエスが旧約聖書の預言者として、預言者の一人がイエスとなって戻ってきたと噂されていたわけなんです。まあ、注目を浴びる人たちはいつもこのような評判、また噂話がつきまとうわけです。まあ、現在イエス様のようなお方は、いませんが、テレビなどに出てくる有名人などにも様々な評判や噂、いろいろな声がメディアを通し、またネットを通して賑やかになることがよくあります。イエス様はその時のまさに時の人でありましたから、いろいろな声が人々の間にはあったわけなんです。しかしそのような声ではなく、イエスが言われたのは15節、あなた方は私を誰だと言いますか。周りの人の声ではなく、あなたたちは私を誰だというか、まあ、弟子たちに問うわけなんです。まあ、弟子たちも、あなたはキリストと噂されています、いや私の父があなたはキリストだと言っていました、多分あなたはキリストだと思いますという曖昧な答えではなかったんですね。ここで言われた答えが先ほどの16節、ペテロがあなたは生ける神の子キリストですと明確に告白したわけなんです。実は言うとここが初めてなんです。イエスのことをキリスト、すなわちヘブル語のメシアと明確に弟子たちが告白したのが初めてなんです。そしてこのキリストです、メシアですという告白により、イエス様の前半の目的が達成されたわけなんです。それはイエスとはどのようなお方なのか一生懸命伝えようとここまで歩んできたわけです。そしてあなたは生ける子、神の子キリストですと告白したことによって、イエスはキリストであるということが明確にされ、そしてここからは今度は新しい目的、ではキリストと告白されたイエスとはどのようなキリスト、メシアなのかということに彼の教えがシフトチェンジしていく大きな転機となる箇所が、この16章のこのペテロの告白なんです。そしてこの明確な告白の後にイエス様が何をされたか、それはペテロにこのように言われています。少し長いですが17節からお読みします。するとイエスは彼に答えられた、バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。いや、細かく読んでいくととても難しいことが書かれてある箇所でありますが、ご安心ください。今日はこの箇所を詳しく見ていくことはしません。今日私が目を特に留めたいと思ったのが、ペテロがあなたは生ける子、神の生ける子キリストですと言った告白に応答するように、18節です。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロですと告白している、伝えているということなんです。イエス様も応答して、あなたも私もあなたに言います。あなたはペテロですと言われていることなんです。もうご存知かと思いますが、ペテロとはもともと彼の名前ではありません。ここにも バルヨナ・シモンと出てきいますが、彼の名はもともとはシモン、バルヨナとはヨナの息子シモンという名前であったということなんです。ですからペテロという名前は誰がつけたのではなく、イエス様が彼のためにつけた特別な名前なんです。そして、彼の名前のペテロの由来は石であったり岩という、言葉で、意味のある言葉がペテロという意味で、私はこの岩の上に私の教会を建てますと、イエス様はペテロに新しい使命を与えているということがとても大切なことなんです。まあ、少し余談になりますが、ちょうどローマ教皇が、日本を昨日到着したのかな、訪問している週なので、カトリック教会はこの言葉をとても大切にしていまして、イエス様がこのペテロ、岩の上に教会を建てるという宣言から、弟子の中でもペテロが、まあ、一番偉い弟子であると、まあ、難しい言葉で主意権と言いますが、ペテロに教会に対する主意権が、ペテロが教会の中で一番偉いんだと理解しているわけなんです。ですから今教皇は何世になるのかな、わからないんですけれども、第一教皇はペテロ、そしてそこから一人ずつ教会のリーダーとして引き継がれてきているのが今の、教皇フランシスだったと、思いますが、いう理解なんです。ですからカトリック教会ではあれだけ教皇が、大切にされ、敬われているのは彼が教会のトップであるという理解がここから始まっているわけなんです。しかしプロテスタント教会は少しこの理解が、違い、ペテロだけが教会のトップではなく、実はキリストと告白一人一人が岩の上に建てられた教会の一部となり、教会を作り上げていると。ですからトップがいるいないではなくて、一緒に作り上げているという理解がプロテスタント教会、まあ、今日たまたまローマ教皇が、来ているということでちょっと余談になりましたが、そういう、理解の違いがあるということです。しかし話に戻りたいと思いますが、今日私が強調したいのは、あなたはキリストですと明確な告白に基づき、イエス様があなたはペテロ、すなわち岩と言われ、そこに新しい使命を与えているということなんです。ここから今日次のポイント、告白から始まる新しい歩みということを考えていきたいわけなんです。実を言いますと、名前を弟子たちに付けられていたのはここだけではなく、先にも出てくるんです。マルコの福音書、特にイエス様が十二弟子を任命されたという場面が出てきます。こうしてイエスは十二人を任命された。シモンにはペテロという名前を付け、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名前を付けられた。ここに任命という言葉が、任命されたという言葉が出てきますが、ちょっと難しい話になってしまって申し訳ないのですが、言語ギリシャ語を見ますと、この任命されたという言葉はポイエオという、言葉なんです。隣見たらすぐ分かりますが、このポイエオとはポエムの語源となっている言葉と言われています。すなわち任命されるということは、ただ選ぶのではなく、ポエムとはもう皆さんご存知のように、言葉、詩ですよね。詩とは言葉の芸術作品です。この名前をつける、任命されるという時に、イエス様はただただ選ぶのではなくて、選ばれた一人一人が新しい芸術作品として作り変えられていく。それは神様の望まれる姿に作り変えられていくという意味が名前を 任命、そして名前をつけるということに含まれているということなんです。ですからパウロも有名な言葉ありますよね。第二コリント5章17節ですけれども、ご一緒に読んでみましょう。3、はい。ですからキリストのうちにあるその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここでも作られたということが教えられているわけなんです。キリストにあって新しく作られたものです。すなわちイエスをキリストと告白す、告白する、すなわちキリストと認め、キリストを信じ受け入れ、キリストと共に歩むあなたはキリストにあって新しく作られたものですよ。新しい創造物であるとイエス・キリストもパウロも聖書は教えているということなんです。では新しい創造物があるならば古い創造物もあるわけで、その古いとは何かということになりますが、これが創造で言いますと、やっぱり創世記へとつながってくると思うんですが、創世記で人が犯した罪、それは神がおられるにもその神を認めず、自分自身が神となりたい、自分自身を認めてもらいたい、その誘惑に負けて神から背を向けてしまう、そしてその結果神の御心に生きる生き方からそれていってしまう、すなわちエデンの園から追放されていってしまうという結果が創世記には書かれているわけなんです。キリストですと明確に告白し、それに続く新しい創造、新しい使命に歩むこととはまさに正反対の出来事が聖書の一番最初に起こっているということなんです。本来ならば神様がこの世界を作られた目的として、すべて満ち足りたエデンの園で、そこに作られた人に対してその園を良き管理者として、神の御心に従いよく維持管理治める、その使命が与えられていたわけなんです。しかし人々は神の声に耳を傾けるのではなく、周りの声、すなわち蛇の声、サタンの声にそそのかされて、神を創造主、あなたの神と認めるのではなく、自分を神としたくなる、自分を認めてもらいたい、そんな誘惑に負け罪を犯してしまうわけなんです。いいですか。神の御心から生きる道、それをそれてしまった出来事が創世記にはあるわけなんです。その過ちからもう一度その私たちを一人子イエスを通して取り戻そう、その堕落から回復しようとされているのがまさにイエス・キリストであり、かつてのエデンの園、福音書ではイエスが近づいたと近づく、伝えている神の国の到来であるということなんです。ですからその神の国の王、すなわちメシア、キリスト、イエスをあなたがキリストですと告白し認めるということは、私たちがその罪のゆえに見失っていた全ての創造物の主である神の御心にもう一度私たちが生き、この神が作ってくださったこの世界を神の御心により良き管理者として治め、歩む使命にもう一度私たちが立ち返ることができるために、 しい名前が与えられ、その使命に生きなさいと神は使わせてくださっているということなんです。もう神の御心を知らずにただたださまよい歩いていた、何も分からずにさまよい歩いていた私たちではなく、イエス・キリストを通して私が道であり真理であり命であると言われたそのお方と共に歩む生き方、それが永遠の命に生きるということではないのでしょうか。リトリートの時に、ザーカイのお話をさせていただきました。実を言いますと、先日の金曜日にも行った、アット差し扇の金曜礼拝でもちょうどルカの19章同じくザーカイのお話をさせていただいたのですが、ザーカイという名前、それはお父さんお母さんによって付けられた名前であったわけなんです。その意味は純粋、正しさ、そんな意味のある名前がザーカイなんです。しかし皆さんもザーカイのその後を知っているように、そんな願いが込められていたにもかかわらず、ザーカイは純粋さ、正しさとは全く逆を歩むような、人々を騙し脅しお金を巻き上げるような主税人として罪人として生きていく人生をたどってしまったわけなんです。しかしもう皆さんご存知のように、エリコに来られたイエス様を木の上から覗こうと見ていたザーカイを、下からザーカイ急いで降りてきなさい、そのようにイエスに呼ばれ、そのイエスに応答し、イエスを家に招いた時に彼の人生に大きな変化が起こったわけなんです。ザーカイという与えられた名前からかけ離れていたような生活をしていた彼が、イエスとの出会いを通して、本来のザーカイの名前の意味のように、それは純粋で正しさを求める生き方を歩む者へと変えられていった。それゆえにイエスは、今日救いがこの家に来ましたと大きく宣言しているわけなんです。私たちもイエス様をキリストと告白し、キリストとして受け入れ、キリストと共に歩む生き方は、まさにザーカイのように、本来ならば天におられる父なる神様が、私たちにはこのように歩んでもらいたいと大切な創造物として願いが込められていたわけなんです。しかし私たち人が選んだ道は、その神の願いから背を向けて自分の願いに歩むこと、しかしイエス・キリストを通して、もう一度そのザーカイが本来の名前の生き方に立ち戻ったように、私たちも神の願われている姿へと回復されていく、これがキリストですという告白から始まることなんです。エペソ2章10節でパウロはこう言っています。皆さんでご一緒に読みましょう。3、はい、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。私は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。さあ、これはいつの暗証聖句だったでしょうか。5月です。5月の暗証聖句です。皆さん覚えているはずなんですけれども、でもここでもまたパウロは同じことを言っているわけなんですよね。私たちは神の作品、創造物である。そしてその創造物には、それを作ってくださった方、クリエイター、制作者の思いが込められているということなんです。その思いに、作られた私たちがもう一度キリストイエスにあって立ち返ることができる、 主は陶器し私たちは土くれという表現が聖書にありますけれども、もう一度神様によってその陶器師の思いを組んだ形へと作り変えてくださる、これが告白から始まる新しい生き方、使命ということなんです。いいでしょうか。ですから天気ということを私は強調してお話ししてきましたが、決してこれはマタイの福音書のある文章的文学的な天気でもイエスの教えの天気だけでもないんです。このイエスを生ける神の子キリストですと告白すること、それは私たちの人生に起こる大きな天気でもあり、ターニングポイントでもあり、方向転換、それはすなわち聖書の言う悔い改めであるということなんです。決してマタイの福音書だけの天気ではない、ペテロだけの天気ではない、これは私たちの天気でもあり、本来神が私たちを愛し私たちに望まれる生き方へと立ち返る、永遠の命にもう一度作り変えられて歩み始める、この転機が告白とともに起こるということです。ですからイエス様はもう一度私たちの前に立ち私たちに尋ねられているのではないでしょうか。あなたは私を誰と言いますか。あなたは私を誰と言いますか。周りがどう言っているのか、私の親がどう言っているのか、友達がどう言っているのかではなく、あなたは私のことをどう思っているのですかと問われているのがイエス様であるわけなんです。それはすでに私とイエス様の問題なのです。そしてもしあなたがあなたはキリストですと心から告白するのであるならば、ペテロ、岩の上に建てられるキリストの教会を通して私たちはその神の御心を知り、神の御心に生き、神に作り変えられた作品として良い行い、神の御心にご一緒に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。